ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです、非常に非常にいい天気が続いておりまして、今日なんかは最高気温が28度ということでね、もう夏か、もう来ちゃったか夏ぐらいの勢いですよね。こんなに今暑いとね、逆に6月ぐらいは結構寒くなるんじゃないかなと、この前のね先取り春みたいな勢いでね、逆に遅れて冬が来るみたいなね、そういう状況がまた起きるんじゃないかとちょっと心配している目でございますが、皆様いかがお過ごしですか。相変わらず何の意味もない前振りをお送りして誠に申し訳ございません、今日も一生チキチキっと読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書のヨシュア記第3章。ヨシアは翌朝早くイスラエル人全部と一緒にシティムを出発してヨルダン川の川岸まで行き、それを渡る前にそこに泊まった。3日経ってから司たちは宿営の中をめぐり、民に命じていった。あなた方はあなた方の神、主の契約の箱を見、レビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たなら、あなた方のいるところを立ってその後ろを進まなければならない。あなた方と箱との間には約2000キュビトの距離を置かなければならない。それに近づいてはならない。それはあなた方の行くべき道を知るためである。あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ。ヨシュアは民に言った。あなた方の身を清めなさい。明日主があなた方のうちで不思議を行われるから。ヨシュアは祭司たちに命じて言った。契約の箱を担ぎ民の先頭に立って渡りなさい。そこで彼らは契約の箱を担ぎ民の先頭に立って行った。主はヨシュアに仰せられた。今日から私はイスラエル全体の見ている前であなたを大いなるものとしよう。それは私がモーセと共にいたようにあなたと共にいることを彼らが知るためである。あなたは契約の箱を担ぐ祭司たちに命じてこう言え。ヨルダン川の水際に来た時、あなた方はヨルダン川の中に立たなければならない。ヨシュアはイスラエル人に言った。ここに近づき、あなた方の神、主の言葉を聞きなさい。ヨシュアは言った。生ける神があなた方のうちにおられ、あなた方の前からカナン人、ヘテ人、ヒビ人、ペリジ人、ギルガシ人、エモリ人、エブス人を必ず追われることを次のことで知らなければならない。見よ、全地の主の契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしている。今部族ごとに一人ずつイスラエルの部族の中から12人を選び出しなさい。全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまると、ヨルダン川の水は上から流れ下ってくる水がせき止められ、堰をなして立つようになる。民がヨルダン川を渡るために天幕を立った時、契約の箱を担ぐ祭司たちは民の先頭にいた。箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸った時、ヨルダン川は刈り入れの間中、岸いっぱいにあふれるのだが、上から流れ下る水は突っ立って、はるか彼方のサレタンのそばにある町アダムのところで、堰をなして立ち、アラバの海、すなわち潮の海の方に流れ下る水は完全にせき止められた。民は エリコに面するところを渡った。主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中の乾いた地にしっかりと立つうちに、イスラエル全体は乾いた地を通り、ついに民はすべてヨルダン川を渡り終わった。と、第三章はここまででございます。この一章はね、エジプト人からこう追われている状況に対してね、カナン人に対してこう道を開いてあげる、危険から救ってあげるというね、道を開いてあげるということをね、詳しく説明している一章でございましたが、皆様いかに感じましたでしょうか。梅はね、やはりきちんと守られてるなということをね、最近常々よく感じております。もちろん今は生活をね、考えずに、好きなことのために没頭しているわけですけれども、そのことによってですね、非常に本当に多くの出会いだったり、新しい仕事だったりっていうものがね、こう開かれてきています。チャンスだったりっていうものがね、やっぱりね、自分がその場に行くんだとこう決めてですね、それに向かってそのためにたくさん努力してですね、頑張っていて、その気持ちが本物ならばね、きちんとこうやってこの一生のように道がどんどん開かれてくると思います。なので皆様も勇気をね、振り絞って自分の夢、そしてやりたいことのためにね、一歩踏み出してみてください。そうすればそれは道が開かれる第一歩となるでしょう。ということで、ちょっとかっこいいことを言ってみましたが、皆様これから梅がどういう状況になっていくのか、まあまあこれからもごゆるりと追っていっていただけたらなとこう思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、今日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは梅サーティーでした。